先週までのことをちょっと振り返りたいわけなんですけれども、コロナのためにネットによるライブ配信を軸とした礼拝に切り替えて3週目となりました。聖書の箇所を振り返りますと、最初はイースター、ヨハネの20章、そして、先週は創世記の32章のヤコブの生涯から、内容はそれぞれコロナを意識したメッセージとなりました。イースターでは、平安があるようにという繰り返しイエス様が語ってくださる中で、聖霊を受けなさいと強調されるイエス様の姿をご一緒しました。その真意は、復活の主の平安というのはどんな時にも共にいてくださるということですけれども、しかし聖霊によって私たちは永遠にまで共におらさせていただく救いなんだっていう、永遠までをも約束されている救いなんだっていう、私たちは一瞬に変えられて、そして主と共に永遠をっていう、一瞬に変えられる、それが聖霊の働きなんだっていう。だから希望を持たない人のように、いたずらに恐れに支配されないでほしいっていう。そして先週のヤコブの生涯からは、来年オリンピックに人類が打ち勝った記念としてのオリンピックをと、医学の力や政治の力によって打ち勝つことも尊いことではありましょうけれども、しかし神を知っている私たちは神の前に恐れてっていう、神に負けることこそが大事なんではないでしょうか。私は押しのけるもの、ヤコブでしかありませんと、でも憐れんでくださいと、その時に神様はそんな私たちの祈りをも聞いてくださるっていう、むしろそのことが一番大事なことではないでしょうかという、そんなことをご一緒させていただきました。私たちはいずれにしましても揺るぎない平安を神様からいただいていることを本当にお互い感謝しましょうとともに、次のステップにこの朝進ませていただきたいと。どういうことかと申しますと、この状況の中で神様はご自身の子供たちにどんなことを願っておられるのだろうかっていう、そうしたことをご一緒に見ることができたらというふうに願っています。読ませていただきました、この使徒の働きの8章ですけれども、サウロの劇的な改心の前の章であります。今日8章でしたけれども、9章を見ますと、3節4節5節を見ますと、ダマスコに向かって進んでいるそのサウロに対して天から光が差してっていう、そしてところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。そういう記述がありますけれども、そして、さらにですね、この、サウロにスポットを当てるなら、サウロは7章にも登場しているんですね。で、それはステパノの殉教の場に立ち会っているっていう場面でした。そればかりか、なんとステパノにめがけて 石を投げつける人々の衣を彼は預かっていたと聖書に記しています。7章の58節を見ていただいてもよろしいでしょうか。7章の58節を見ますと、そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺したステパナのことですけれども、商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いたっていう。その時ステパノですけれども、石を投げつけられている時に59節、主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ここを見ると、うん、イエス様と同じ祈りを捧げてステパノは天に帰っていたっていう、それをサウロは間近で聞いていたっていう、そんなことを思うともう、それ以来正気ではと言いますかね、折れなかったのではないでしょうか。さらに熱狂的な迫害者にならなければっていう、自分を保ちえなくなっていたっていうようなことも言えるのかもしれません。ですから今日の8章なんですけれども、ここには驚くべき、エルサレムのリバイバルがこの前半7章8章までで記されていて、そしてその中で起こった迫害ということが紹介されている箇所です。もう本当に、エルサレムに起こったリバイバルというのはすごいものでした。今ステパノの箇所を読ませていただきましたけれども、命を懸けて殉教しててさえも神様を褒めたたえるという。さらにはですね、皆さん5章の41節を見ていただいてもいいですか。5章の41節を見させていただきましたら、そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったっていう。迫害されるものに値するものとされていったことを喜んだとか、あるいは5章の15節を見ますと、ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかる時にはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。まあ、そんなことが記されています。まあ、申し上げたいのは、確認していただけたらと思ったのは、すごいリバイバルが起こったんだっていう。でさらに、まあ、それを見たらもう今日終わらないんですけれども、5章の17節からの箇所を見ますと、そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語り継げなさいと言った。そして朝方彼らはそのように出かけていったっていうな。もう本当にこのエルサレムの教会に起こったリバイバルというのは誰の手によっても止められないというような状況が起こりました。そうした中で、教会への迫害が起こったわけであります。ステパノの記事の通りですけれども、でそしてこの 8章を見ますと、そのリバイバルの中で彼らは散らされていったと。一節の後半、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたというふうにこう記されているのが今日の箇所です。祝福の中でこれからという時に、本当になんでと不思議に思うことでありますけれども、歴史を見ますと神様が教会が散らされることを良しとされることがあります。教会が散らされていくことを神様が良しとされることがあるっていう、それは迫害に、今日ここに記されている迫害によってというようなこともありますし、他にもあります。どんな状況を皆さんは想像なさるでしょうか。そうした中で神様が新しい展開を始めようとされる場合に教会を散らされるとか、あるいは主の教会であるにもかかわらず宣教の使命がおろそかになって、教会が自己目的化っていうか自己実現のために内向きになっていこうとするときに、神様はあえて教会を散らされるということもあります。まさか、教会がですね、バベルの塔を築こうとした、そういう時代の人々のようなことはないと思うんですよね。自らを神抜きで自らを王とするために、徒党を組んで、故に神様は天から下ってきて、創世記には散らされたということもありますけれども、そういうことはないかと思うんですけれども、共に教会を散らされるっていうことを考えるときに、もう一つですね、挙げるとするならば、それは教会に大切なことを悟らせるために、教会が散らされていくことを良しとされるということがあるのではないでしょうか。詩編の119編の71節、お読みします。お聞きください。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。試練、散らされていく試練という、そういう中で大切なことを学んだんだっていう。本質を悟ることができたっていう。まあ、そういう中でですね、ちょっと今日は皆さん、この後3分ほどの短いビデオなんですけども、ビデオクリップなんですけども、ちょっと紹介させていただきたいと思います。それは、教会とは何なのかということを考えさせられる内容です。まあ、今世界で起こっているこの新型コロナのパンデミックのただ中で教会に起きていることなんですけれども、ちょっと、見ていただけたらと願います。
Church has often been called a hospital for the sick. And the Western world is more sick than ever before. Not just with COVID-19, but with a pandemic of fear.
Likely enough infecting most people in the world.
You're concerned?
Very. Coronavirus panic shopping.
Yet for the first Sunday in history, many church buildings look like this.
The virus has church after church canceled
Sunday services because of the outbreak.
Will be suspended.
What does this mean for the church and for the world? If the church is a building, than what happens when they're closed. If it's an event, then what happens when they're cancelled? And how do we respond in a world that has never looked so shaken? But could this actually be the church's finest hour? To be what the Bible calls us to be. Because the church isn't a building, and it's not an event. You see, even in the midst of this unprecedented global pandemic, this is the church.
There's no toilet paper in the entire store. We are handing out toilet paper. God bless you.
Thank you very much.
In the midst of the fear, this is the church. In the midst of isolation, this is the church. The church is awakened. The church is resilient. The church is adapting and discovering new expressions for the gospel to reach further than ever before.
We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom and embrace it next time. Our friends and family can share the gospel.
And I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer. And I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to.
Troubled world that needs Christ, it's time to be his hands and feet. Christians, it's time to be the church.
と見えましたでしょうか。見えましたでしょうか。ありがとうございます。皆さんどんなご感想を持たれたでしょうか。本当に、メガチャーチと言われているような、教会。何万人というような人々が集まって来ていた教会っていう、集まることができないというような、そういう中で何が教会なのかっていう、まあ教会とはギリシャ語でエクレシアっていう、それは召し集められた者の集いということはよく言われて私たちも理解しているところですけども、しかし、そのことが未だかつてなかったほどに、世界の教会で、確認され始めてきている、そういう状況であります。教会とはキリストの贖いの愛を受け取って、そして父なる神様の心を知った私たちそのもの、私たちの交わりそのものなんだ。建物ではなく、キリストによってつながり合おうとする人々のことっていう。そして今までの常識が崩されていく中で、クリスチャンの中に、神様どうしてあなたはこんなことを許されるんですかという以上に、あなたはこの状況の中で私に何をなそうとしておられるのですか、何をあなたは私に語りかけようとしておられるのでしょうか、あるいはあなたは私を通して何をなさりたいのですかと尋ねるものが起こされて、そして多くの人々がイエス様から直接語りかけられる神様の御声を聞いて、そして生ける献身へと導かれていっているという、本当にすごいことが起こっています。数週間前の週報にもですね、あるヨーロッパの医師が、神様なんてそんな馬鹿げたことっていうふうにこう言ってた医師たちが、このコロナの治療の中でもうどうにもならない状況の中で、神様を信じて神様憐れんでくださいと祈りながら 治療に当たっているというような、そういう文章を紹介させていただいたかと思うんですけども、それも一つの証しであります。ともに皆さん、この状況の中でもう一つすごいことが起こっています。私たちのこの御影福音教会にも本当にすごいことが起こっています。人間的に考えて、そのことを目指そうとするなら10年かけてもひょっとすると無理かもしれないなと、けどもそれが現実に起こっている。政府の方で 80% 行動を制限してっていう、それよりももっとも難しいかもしれないことが今現実して御影福音教会にも起こっていると。それはどういうことかと申しますと、皆さん今まで主日の御影福音教会の主日の宣教の拠点というのはいくつだったでしょうか。今まで御影福音教会の宣教の拠点というのはそれは一つでした。御影福音教会の礼拝堂にみんなで集まってきてっていう、それが今さっき皆さんもご一緒させていただきましたけれども、今30の方がそれぞれアクセスしておられて、そこにはご夫妻もいらっしゃったりとかいうことの中で、なんとこの困難の中で宣教の拠点が一つしかなかったのが30になっているっていう。もちろんつながり合いたくてもつながり得ないっていうことはあろうかと思います。それでもつながり合える人がいると、皆さん誰だと思いますか。この状況の中でそれは家族。この時神様はご自身が愛する私たちを家族のもとに使わそうとしているという視点はいかがでしょうか。一番大切なものとして神様が創世記に作られたもの、それは家庭でありました。そんなことを言ったって、うちには孫が3人もいるんですよっていう、そういう場合、本当に今現実は大変だと思います。教会の前にもお孫さんが3人いらっしゃる方があるんですけど、今小学校の低学年のお孫さんたちは縄跳びに興味を持ってて、それでなんとかしていますけれども、でも喧嘩を時にしないわけではありませんという、いい加減にしなさいと言いたくなるようなことも当然起こってきていると思うんですけれども、そしてこの状況の中で主婦の方は食事の用意も毎回しなければならないということもあろうかと思います。パチンコ店が開いているんだったらもうパチンコでもどこでも行ってほしいわというような思いを抱かれることもあるかもしれません。あるいはですね、男性はですね、部屋の中に畳1畳分なんですけれども、プライベートの空間を作れるグッズが今流行ってるんですね。パソコンの周辺機器メーカーからも出てたっていう。ですから家族と向き合うという、それは簡単なことではないかと思います。ですから本当に神様に祈りを捧げざるを得ないっていう、あなたとかお前とか教会に行ってるんならもう少しうんうんとかっていう、うるさいってもうキーッとなってですね、そういうあなただって何よっていう、そんなこと言うんだったらもう夕食作ってあげませんからねなんていうことも、今までいろんな意味でこう隠せていたことも隠せないと言いますか、 出ていくこともできないっていう状況の中で、ちょっと忙しいというのとはまた違うと思うんですけど、そうした中で、感じる弱さを神様の前にそのまま差し出して、本当に神様と、主人が、子供が、あるいは妻がではありませんと言うならばその通りですと、この私を憐れんでくださいと、愛の器にしてください、でも自分ではできないんですっていう、憐れんでください、神様何よりも家族を救っていただきたいのです、家族を祝福してください、大事な夫や妻を孫たちを守ってくださいっていう、神様がこういう状況を許されるという以上ですね、神様は必ず恵みを備えてくださるお方であります。本当に日本中のほとんどの人は神様の愛に触れたことがありません。多くの日本人の神様イメージというのは、ちゃんとしなければ罰を当てると、それでも従わなければ捨てられる神様イメージしか持ち合わせていませんという、ある未信者のご主人を持つ奥さんの話を聞いたことがありますけれども、いつも買い物に一緒にと、ビールでも買おうかなと、ご主人がですね、奥さんの顔を、いつも遠慮しがちにこう言うそうですけれども、そうするとまたあなたとかっていうそんな感じで言われるんですって、ところがですね、その日は、このビールでも買おうかなって言った時に、あなたいつもとかではなくて、何と言ったかっていうと、うん、体に気をつけてよと言ってこう買い物カゴをこう出してきた。それでですね、そのご主人は心を開かれてと言いますかね、新しい関係が始まっていったっていうな、ことを聞かせていただいたことがありました。私たちの信じる神様は、行いによってではなくて存在をそのまま受け入れてくださるお方であることを教えられています。それが、イエス様につながる皆さんを通して証しされる機会となったら、なんと感謝でしょうか。この時初代教会の生徒たちはそのように散らされながら恵みを証ししていったと聖書は8章で紹介されています。愛を増し加えてください、砕かれた霊を持って接させてください、昨日までの延長線上で家族を見るのではなくて、新しい思いと愛おしさを持って家族に接することができますように。今は歴史の中においても最も聖霊様が豊かに働いてくださる時代だと言っても過言ではないと思います。どうでしょうか。今まで忙しいということで脇に置いてきたことで示されたことが何かありますでしょうか。神様はあなたを助けてくださるお方です。ともにこの時お一人で困難を乗り越えようとしておられる方もいらっしゃることを思います。本当に神様はそんな皆さんを、あなたを本当に眩しい眼差しを持って見つめてくださっています。ではお一人でっていう兄弟姉妹たちに神様の計画はないのでしょうか。そうではありません。そのことをこの使徒の働きの8章の後半は私たちに教えています。8章の26節をご覧ください。8章の26節にはこのように記されています。ところが主の御使いがピリポに向かってこう言った、立って南へ行き、 エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王神だけの交換で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいたと。ガザというところに行きなさいって、このピリポは、サマリアで起こったリバイバルのためにサマリアに出かけて行ってたんですけども、サマリアといったらご承知の通り、エルサレムとナザレ、ガリラヤの中間点ですから。そしてガザといったらエルサレムのもっと下の方で視界の近くなんですよね、まあ、海岸のに面していますけれども、井戸で言えばもっとエルサレムの下方のところまでっていう、十二弟子の一人ピリポが神様の前にこの迫害の中で困難の中で祈っている時に、神様は不思議に声をかけてくださって、そしてガザに行きなさいっていう、サマリアのリバイバルのただ中でこの教会を導いていたこのピリポにするなら、神様ちょっと待ってくださいと言いたいところだったと思うんですけれども、しかしピリポが神様の御声に従った時にどうなったでしょうか。その時神様はピリポにですね、キリスト教の歴史を作る出会いを与えてくださいました。エチオピアの女王に仕える高官との出会いっていう、後半はこの聖書に記されている通りで、ありますけれども、うん、本当に不思議な形で福音を証しする機会をこのピリポに与えてくださいました。27節、そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王神だけの交換で女王の全財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさい。それでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうかと言った。そして馬車に一緒に座るようにピリポに頼んだ、うんぬんと。三密を避けなければならないって言われてますけど、ここを見ると本当に三密を避けれる環境でありました。まあ、突然のことでしたけれども、風通しの良い、環境、もう短時間、馬車に乗っている短時間の間、そして馬車ですから距離もお互いの意思の距離も程よい距離っていう、神様はこのように不思議をなさることができるって言いますか。そして備えをしているものを通して、御業をなさることができるお方っていう、最後に、皆さんもう一つ考えてみたら、私たちは本当にすごい福音を受け取っている、恵みを受け取っているということを思わされます。私たちの人生において私たちはどれほどのことに絶対ということができるでしょうか。絶対という言葉、ほとんど絶対という言葉は使えないと思うんですけど、しかし一つだけ絶対絶対と言えることがあります。後からこの反論があればお受けしたいと思いますけど、そんなことない、絶対じゃないって言われるかもしれませんけど、それだけは決して反論できないこと、それは何かというと、人間の死亡率は 100% だということです。イギリスの小説家であったサマセット・モームという人が残した言葉でありますけれども、 この世には多くの統計があり、その中には数字のまやかしも存在する。しかし絶対に間違いのない統計がある。それは人間の死亡率は 100% であるという統計だ。本当に確かに人間の死亡率は 100% で、このように生を受けた人は一人も例外なく死を迎えるっていう。たとえコロナに感染しなくてもっていう。そうした中で、今日常生活であまり死のことについて考えなかった多くの人々が考え始めています。志村さんが亡くなって、岡井さんが亡くなってっていう。そうした中で私たちはその答えを、希望を持っているということを確認をさせていただきたいと思うんですね。死は決して終わりではないっていう。死後の世界と新しい命があるっていう。私たちは地上で幸せに暮らすことを望みますけれども、すぐに過ぎ去るこの地上のことだけを考えるのではなくて、永遠をどこで過ごすのかということが大切だということを私たちは知っているんじゃないでしょうか。教えられているんじゃないでしょうか。そればかりかイエス・キリストの十字架の意味を知らされているのではないでしょうか。罪の許しと永遠の命のためのキリストの十字架っていう。そして私たちはこのことをただ神様からのプレゼントとして信仰によって受け取らせていただくことができるっていう。なお困難の中に置かれています。制限の中に置かれています。教会が思いもよらない形で散らされている現状。もう一度皆さん、この朝、私たちこそが教会なんだということを心に受け止めさせていただけたらって。神様は神の子供である、あなたがこの状況の中で神様、家族を、職場の友を、また友人を、そのように祈る祈りに神様は耳を傾けて喜んでくださるお方っていう。今週も教会とされたものとして感謝してつながり合いながら使わされてまいりましょう。皆さん一人一人と共に復活の主はいてくださいます。お祈りしましょう。それぞれしばらくそのところをご一緒に祈りの場として神様の前にお祈りをお捧げください。